消費生活だより、水回りの修理サービスで高額請求を受けたというトラブルが増えています。事例1、トイレが詰まったのでインターネットで修理丸100円と広告していた業者に依頼した。最初、ポンプのようなもので作業したが直らず、便器を外し修理代が20万円と言われた。その上、現金で支払うよう請求された。事例2、蛇口から水が漏れたので見積もり出張無料と書かれたチラシの業者に見積もりを依頼した。来訪した業者が蛇口を外し、設備の交換が必要と高額な見積もりを出したので考えたいと言ったら作業費を請求された。アドバイス。来訪時に想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど不安を感じたときは作業を断るようにしましょう。また作業終了後に高額な請求を受けた場合は後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつその場での支払いはきっぱりと断りましょう。日頃から地元の公務店や市役所の事業者紹介窓口があるかなどの情報を集めて家族内でも共有しておきましょう。火災保険で修理などが可能な場合もあるため保険契約の内容を確認しましょう。水回りの修理のほかに鍵の修理や害虫の駆除サービスなどのトラブルも発生しています。クーリングオフなどができる可能性もありますので、困ったときは消費生活センターに相談してください。問い合わせ、市消費生活センター、電話476139、月、水から金曜日、祝日を除く、10時から12時、13時から16時、最終受付時間は15時30分。JIA 建築家大会2023東海を常滑で開催します。全国から建築家が常滑に集結し、一般の人も参加できるシンポジウムを開催します。常滑の街のことを建築家と一緒に考えよう。日時11月9日木曜日から10日金曜日。メインシンポジウムは10日金曜日14時から。場所、市民文化会館、焼き物散歩道、陶芸研究所、イナックスライブミュージアムなど。主催、公社日本建築家協会。問い合わせ、公社日本建築家協会東海支部。詳細はホームページから確認してください。大会テーマ、巡る。地球環境の変化は大きな災害を呼び、国際情勢や経済環境の変化により、新たに生まれる価値は、有用な過去までも消し去り、時に地域や人々のつながりまでも壊してしまいます。これは人為によって回り巡っているとも捉えられます。同じところに帰ることができないとすれば、今必要とされるのは、地域や町や人々を回復させる力なのかもしれません。猫は家の中で飼いましょう。市では環境美化条例を定め、猫の飼い主に飼い猫を敷地内で飼うようご協力お願いしています。無秩序な繁殖の防止、疾病の感染防止、事故防止及び周辺環境の保全の観点から、飼い猫は敷地内で飼うように努めてください。お家で猫と暮らすコツ。猫は次のような場所を用意すると、屋内でも幸せに生活することができます。上下運動ができる場所。外を眺められる場所。隠れられる場所。爪が研げる場所、柔らかな布の上や、暖かな場所など、 リラックスできる場所。猫のためにも、飼い猫は家の中で飼いましょう。また、猫以外でもペットを飼っている人は、糞の放置など他人の迷惑にならないようにマナーを守って飼いましょう。問い合わせ、生活環境課、電話476115、ファックス353939。
認知症地域カフェ。予約は不要です。日時、場所、対象、参加費、問い合わせをお知らせします。よろまい盛会、11月9日木曜日、10時から11時45分、毎月第2木曜日。盛会公民館、どなたでも、200円飲み物お菓子代です。オレンジ会事務局、電話080-9532-3865。カフェあかり、11月8日水曜日、13時30分から15時30分、毎月第2水曜日。街角サロン、キラリ、塩田町1丁目155。どなたでも、500円飲み物お菓子代です。NPO 法人あかり、電話 35-4189、ファックス 35-6862。よろまい南寮、11月17日金曜日、10時から11時45分、毎月第3金曜日、南寮公民館、どなたでも、200円飲み物お菓子代です。オレンジ会事務局、080-9532-3865。カフェ常滑屋、11月21日火曜日、14時から15時30分、毎月第3火曜日、常滑屋、栄町3丁目111、認知症の人を介護する家族、500円、喫茶の飲み物代、常滑屋、電話、ファックス、35-0470、鬼カフェ、11月22日水曜日、13時30分から15時、毎月第4水曜日、常滑市民交流センター、認知症介護家族、本人、認知症疑いの人など、リモート参加もできます。無料。北部高齢者相談支援センター、電話43-0662、ファックス43-0839、トコカフェ、11月15日水曜日、10時30分から12時、毎月第3水曜日、福祉の窓口、新海町3丁目91、認知症介護家族、本人、認知症疑いの人など、無料。中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270、ファックス 84-0271。認知症サポーター養成講座、受講者募集、毎月第2水曜日。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう一緒に考え学んでみませんか？場所、市役所会議室 F。 内容、認知症について、症状、関わり方、声のかけ方など。なお、終了者にはサポーターカードをお渡しします。11月8日水曜日、10時から11時30分、申し込み締め切り、11月1日水曜日、12月13日水曜日、10時から11時30分、申し込み締め切り、12月 6日水曜日。申し込み問い合わせ、北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、ファックス 43-0839、認知症本人ミーティング。本人ミーティングとは、認知症の本人が集い、本人同士が主になって、自らの体験や気持ち、必要とする地域のあり方や支援のあり方など、一人ではうまく表せないでいる内面や本音を語り合い、お互いが楽に元気になれる場所を目指して開催します。11月28日火曜日、10時から12時、常滑市民交流センター。バスでお出かけします。参加費は無料です。申し込み問い合わせ、北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、ファックス 43-0839。なお、定員がありますので、事前にお申し込みください。チームオレンジトコトコ。チームオレンジトコトコとは、認知症の人とその家族の日々の生活などの相談に応じ、認知症があっても住み慣れた地域で安心して暮らし続け、また地域を支える一員として社会と関わり活躍していける地域づくりをお手伝いするチームです。街角サロンには生活支援コーディネーターもいますので、認知症の人やその家族に限らず居場所として活用できます。日時、場所、参加費、申し込み、問い合わせをお知らせします。おいでや、毎週金曜日、3日を除く、10時から15時、なお12時から13時は昼休憩です。NPO 法人あかり事務所、100円飲み物お菓子代です。NPO 法人あかり、電話 35-4189、ファックス 35-6862、街角サロン大野、毎週火曜日10時から15時、旧中村委員、無料です。北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、ファックス 43-0839、街角サロン小脇、毎週水曜日、10時から15時、小脇公園研修室、無料です。北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、ファックス 43-0839。11月30日木曜日は人生会議の日。もしもの時の医療・ケアについて大切な人に伝えてみませんか。11月30日、いい看取り、看取られは人生会議の日です。人生の最終段階の医療やケアについて、家族や大切な人たちと何度でも繰り返し考え話し合うことを、ACP、アドバンスケアプランニングと言い、厚生労働省は、人生会議という愛称で、啓発活動を進めています。人生の最後がいつ訪れるか誰にもわかりません。命の危険が迫った状態になると、約7割の人が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。だからこそ、自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでそのような医療やケアを望むのかを自分自身で前もって考え、信頼する人たちと話し合い、共有することが大切です。市は、医師や専門職らとの話し合いのもと、リーフレットを作成しました。自分らしい最後を迎えるために、あなたの思いを伝えてみませんか。リーフレットは高齢者介護課、市民病院、高齢者相談支援センターなどに設置しています。 人生会議について詳しく知りたい人は、厚生労働省のホームページをご覧ください。問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133、ファックス 34-7745。 トコトコ日本語クラブの活動を紹介します。8月27日日曜日、公益財団法人名古屋 YWCA の和田孝子様を講師に、市で活動しているトコトコ日本語クラブのメンバーが研修会を行いました。地域日本語教室について考えるワークショップでは、教室活動で大切にしていることや、どんな地域になることを目指しているかなどをテーマに、グループで積極的な意見交換を行い、対話型教室の在り方や、地域における日本語教室の重要性などを話し合いました。9月24日日曜日、消防本部で日本語教室の特別講座、救急車の呼び方を実施しました。救急車を呼ぶとき、どんなことを話すのか、日本語が話せなくてもベトナム語や英語など21言語で通訳してもらえることを確認し、実際に通報電話訓練も実施しました。参加者からは、出先で住所がわからないときはどうしたらいいの、通訳につながるまでどのぐらい時間がかかるのなど、積極的に質問が出ていました。問い合わせ、市民共同課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。 市民病院だより、患者サポートセンターの紹介。患者サポートセンターの役割。患者サポートセンターでは、医師、看護師、ソーシャルワーカー、事務職をはじめとする多職種が連携し、通院中、入院中、退院後問わず、患者さんのさまざまなサポートを行うとともに、地域の医療機関や介護福祉施設と連携し、地域の医療水準の向上に努めています。1、患者相談。病気や怪我により生じるさまざまな経済的、社会的、心理的な不安や悩みについての相談、治療に関する要望などを受けています。0、病気の説明を聞いたが理解できなかった。生活費や治療費が心配、介護に負担がある、がん治療にかかる相談がある。2、入退院支援。入院から退院後の生活まで安心した療養が受けられるように必要なサポートをします。0、入院手続きの説明。多職種と連携した必要なサポートの提供。栄養、薬剤指導、リハビリなど、退院後の社会復帰について。3、地域連携。地域住民が住み慣れた場所で継続して生活ができるよう、医療、介護、福祉施設などと連携を図り、業務を行っています。0、紹介患者の予約調整、退院調整業務、受診、定員調整業務、地域の医療機関や介護福祉施設との連携強化、地域医療機関への情報発信、患サポ通信。患者サポートセンター看護師長より、病気や事故で病院にかかると、患者さんの家族には、仕事はどうしよう、治療費は払えるかなど、健康時には考えもしない心配事が生じます。そのような心配事について、必要なサポートができるよう、多職種で支援をするのが患者サポートセンターです。また、癌性疼痛看護認定看護師、緩和ケア認定看護師が在籍しており、 専門的な知識を持って対応しています。病気や怪我により生じる困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。看護局副局長兼務看護サポートセンター看護師長原田博子さん。問い合わせ市民病院管理課電話 35-3170、ファックス 34-8526、患者サポートセンター電話 47-6811、ファックス 35-7054。